皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月5日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は世界秩序の解体です。やはり今年はですね、年末に近づきまして、あちらこちらでこうシステムのブレイクダウンみたいなものが始まってんじゃないかなと思うんですね。例えば日本なんかではゴーン、日産の元会長が、逮捕されたと。ゴーンの体制というのは前から申しておりますように、いわゆるリストラ経営、減量経営の、ゴンゲみたいな分だったんですね。ゴンが来てから、とにかく利益を出すため人の首をどんどん切る、それから下請けも切り捨てるという、強い者勝ちの、企業経営の、言ってますか、象徴みたいなものが日産のゴーンだったと思うんですね。それが、下から槍で作れて、ひっくり返っちゃったと。ある人に言わせたら、あれは東京裁判の始まりだとおっしゃるわけで、そうか、東京裁判の始まりか。確かにそうかもしれませんね。だからもうあれそのものがですね、過去20年間の新自由主義型経営の解体の象徴でありまして、ですからそうなると、新自由主義的秩序っていうものはですね、成り立たない。で、実はこれ日本だけではないんですね。例えばフランスのパリは今ですね、騒乱が広がりつつあるんですね。フランスの人たちって前から結構激しいですけども、やはりマクロンの下で、その我慢の限界が来たんじゃないかと思うんですね。で、イギリスの方はこの12月、EU の、EU からの離脱をめぐる国会の審議と採決が行われますが、今のところイギリスの議会で EU からの離脱の合意案が承認される見通しはないですね。そうすると本当にこの先はイギリスの秩序なき離脱ってことが見えてくるわけで、と、これはEU の解体であるし、それそのものが世界秩序の解体そのものにもなってきますね。それから貿易紛争の方もですね、米中は、合意はどうもしていないですね。ちょっと問題を先送りして、最後の結論を出すのをちょっと遅らせようというぐらいのもんでありますから、双方も譲れない線がどうも出てきてるんじゃないかなと思うんですね。そうなると、この世界最適調達、世界最適生産、そして世界最適販売という、いわゆるグローバル経済の秩序は本物の解体に向かってきます。自動車をはじめとした主要産業は一国産業という形をこれから目指さなければなりません。すなわちその国で作り、その国で売るっていうことです。だからその国で作れなければ、なんか作れるものを作ればいいわけですね。ですから、より多様な製品、多様なエネルギーの利用、多様なそのマーケティングの形態っていうのが各国、地域において出てくるわけでありまして、そうするとこの世界中で安さ競争を図って、で、その国境を越えてどこまでも移動して自分たちの利益だけを確保していくという国際、資本はですね、もうこれ解体そのものですね。で、その国際資本の一番上に乗っかっているのが金融でありますから、トランプ大統領の下でアメリカがどんどん利上げをしていく。で、まだ利上げをする。これはもう解体必至。で、ぶっ壊れてきたところで、本物の解体が誰の目にも止まるようになってくると、リーマンショックみたいなことだね。で、FRB は緊急利下げをすると。緊急利下げで、猛烈なドル安がそこから始まって、ほぼこれで、金融、ロスチャイルドですね。300年前ぐらいからロスチャイルドが、張り巡らした世界の金融システムは、大体これで終わる。だから金融が終われば、戦争屋も当然解体で、で、最後ですから戦争屋の解体ってことになりますと、世界からの米軍の撤退っていう話があるんですね。実は、月曜日に非常に不気味なニュースがありましてですね、バーレンっていうところにですね、中東の湾岸の、あそこにアメリカ第5艦隊がいるんですが、第5艦隊の司令長官が自宅で亡くなってるのが見つかったんです。なんで死んでるのかよくわかんないんですが、この一番その緊張してる時期ですね、いよいよなんかイランもですね、もうミサイル撃つぞと言ってるし、ロシアも出てきてるし、アメリカやイスラエルはもう追い詰められちゃってるわけですが、その一番緊張してる真っ最中に、アメリカ第5艦隊の海軍ですね、司令長官が自宅で死んでるっていうのは、なんか非常にミステリーな話に聞こえますよね。そんなことが始まっておりまして、で、そのアメリカから見ますとちょうど地球の裏側に相当します。中東というのはアメリカから見れば地球の裏側で、 まあ、はっきり言ってなんでそんなところでアメリカ軍がのこのこ出かけてってですね、何をやってんだと思ってるアメリカ人すごく多いと思うんですね。で、そのアメリカ政府にしろ、何にしろ、今まではですね、この地球の裏側の出来事がアメリカで一番重要だと。アメリカの安全保障の問題で一番重要なのは、自分の国の国境線ではなくて地球の真裏にある国のテロリストなんだと言い張ってたわけでありますが、バカじゃないかって話だよね。で、トランプがまあそれをひっくり返しに勝ってきまして、ですからまあアメリカ軍を利用してた連中、日本もそうですよね。日本は戦後、アメリカ軍を番犬として使うという政策で行くわけですよ。それが日米安保でしょ。旧日本軍をまあ解体して、それ復活させたら日本はもう一回潰れちまうということで、まあ、米軍を番犬として使うっていうことにやってきたわけですが、まあ、それが利権と化しましてですね、悪しきことばっかりやるもんですから、まあ、トランプの下でそれも解体ということになりまして、ですから朝鮮半島は和解だし、中国はまあ、押さえつけていくということでやってて、ほぼそれ決着見えてきましたね。で、最後残る、まあ、米軍の大きな解体のポイントが中東なんですね。中東は実は非常にその、昔から歴史が激しくて、そう簡単に決着つくとこではない。で、あそこにはですね、今申し上げたように、イランとかアメリカとかいろんな勢力いるんですが、基本的にはアメリカ国内の戦いだと見ていいと思いますね。トランプ大統領の言うことを聞くアメリカ軍と、アメリカ軍 CIA と、トランプ大統領の言うことを聞かない米軍 CIA との戦いだと、はっきり言っていいと思うんですね。双方だから応援団がついてるんですよ。プーチンなんかはトランプ側についてるし、それからウクライナのポロシェンコ大統領なんかは、アンチトランプ側についてるわけですね。だから本当にアメリカはですね、戦後、まあ冷戦体制の中で大統領の言うことを聞かない軍とか、様々な関連する産業が巨大になってきたと。これがその軍にとどまらず影の政府という形であらゆるこのアメリカの企業であり、それから生活であり、世界のいろんな国々を動かすようになっていったと。まあ選挙の洗礼を受けないとんでもない影の政府みたいのが世界を覆ってて、そこに多国籍企業なんかも金儲けのために集まってたと、そういう感じになっておりまして、で、アジアはまあ戦争なしにこれはまあ収めるということでやってるんですが、問題は中東で、中東はやっぱり戦争なしじゃあれ終わらないんですね。で、最後の戦争に向けたこのいろんな諸問題のこう縦分け切り分けっていうのかな、まあこれがずっと続いてきたわけであります。ですからこれは本当にアメリカの内戦が基本ですね。大統領の言うことを聞く米軍 CIA と、大統領の言うことを聞かない米軍 CIA。 例えば日本の新聞テレビ見ましても、トランプ大統領のことを悪く言うことばっかですよね。だから今の日本政府はアメリカ大統領の言うことを聞かない、米軍 CIA と非常に関連が深いということがよくわかると思います。一方韓国の方は、まあトランプと一緒にやってますから、常に韓国の方はアメリカ大統領の言うことを聞く米軍と CIA がもう主流ですね。ですから日本の大統領の、トランプ大統領の言うことを聞かない米軍と CIA の元にあります政府だとかマスコミは、韓国政府気に入らなくて憎らなくてしょうがないかいろいろ言ってますよね。賠償金の話だってですね、非常に感情的な反応をしてる。まあこういうことがですね、感情の反応だけではなくて武器の戦いになっているのが中東です。で、大きな流れでいきますと、サウジアラビア、イスラエル、それからバーレーン、UAE が潰れそうなんです。要するにこの勝負もはっきり見えていて、トランプ側の勝ちですね。なんせトランプ側にプーチンがついてるんですから、それはもう、トランプ、プーチン敵に回してですね、自分たちの金儲けのためにやっている戦争や軍だとか CIA に勝ち目はないですよ。しかもその、彼らの金の元はウォール街ですから、そのウォール街をトランプ潰しにかかってるんですから、で、ほとんども傾いてきましたよね。45度くらい傾いちゃってて、この船もですね。まあ勝負あったで、しかしそのなかなか諦めきれないのもこの戦争屋だとか、あるいは CIA の特徴でありまして、まあ最後死ぬまでやるかっていうことですよね。で、とりあえずイスラエルは完全に封じ込められちゃったんですよ。ロシアが完全に封じ込めちゃって、ロシアのミサイルですね。これはイスラエル軍が今14機 F-35 を持ってるんですが、叶わないんですね。だからイスラエルは完全にこの封じ込められていて、まああとはだから911事件みたいな偽装工作でもやってですね、まあ出てく可能性もないことはないんだけども、まあロシアが見張ってるから、もうそれはなかなか無理でしょう。で、イスラエル国内ではもう国防大臣もクビになっちゃって、クビっていうか辞めちゃいましたよね。で、だからもう超強硬派もなかなかそのパワーがない。 やっぱりなんかイスラエルは最後はハルマゲドンに打って出るよりも命乞いだったってことなんじゃないです？私どっち行くのかなと見てたんですね。ネタニヤフたち、ネタニヤフ首相たちが最後、まあ、旧日本軍みたいにね、本当に本土決戦やってハルマゲドンに打って出るのか、いやいや最後の最後になったら逃げ出すのかどっちなんだろうとって興味深く見てたんですが、後者だね。もうなんか、イスラエル国内はひっちゃかめっちゃかになってきて、ネタニヤフ引きずり下ろすってんで、警察もすごい頑張ってるしね、まあ、内閣もひびが入っちゃってますし、まあ、あれは大体あれでおしまいじゃないですか。だからまあ、イスラエルが終わりってことは、イスラエル以前はあそこはイギリスが治めてましたし、その前オスマントルコですよね。それから、同じようにこのアラビア半島から中東にかけては、昔、ササン朝ペルシャが元気だったじゃないですか。だから、基本的には、イスラエルは、なんか、イスラエルとかサウジとか、あそこがずっこけた後は、あそこオスマントルコが取るか、ササン朝ペルシャ、すなわちイランが取るか、この戦いなんですよね。最後はだから、トルコなのかイランなのかっていうのがアラビア半島でありまして、そこはどっちなのか非常に興味深いですね。まだわかんないね。それでもう一つはその、イスラエルに来ている今のユダヤ人たち、あれ、コーカサスから来た連中がたくさんいるんですよ。コーカサス地方、ソビエトの方から移民してきたイスラエル人がたくさんいまして、ユダヤ人がですね、この連中のふるさとの一つがウクライナなんですよ。で、このウクライナは、マイダンっていう事件がありました時に、クリントンたちが乗っ取っちゃったんですね。クリントンたちのやることはいつも荒っぽくてですね、内乱を起こして、で、政府の乗っ取って、まず中央銀行の金庫を開けて全部金持ってっちゃうんですよ。リビアがそうでしたね。リビアでそれやって、で、ウクライナでやったんですよ。しかし、ウクライナはロシアが見張ってたから、ウクライナの東半分ロシアが入ってきちゃって、で、彼らの計画は、ま、半分以上頓挫しちゃうわけですね。で、しかしもう追い詰められちゃってて、アメリカの大統領の言うことを聞かない方の米軍 CIA にとってみれば、まあ、クリントン一派だよな。ここを失ったらもういよいよ共闘法なくなっちゃうし、まあ、パキスタンも彼らに乗っ取られたんだけども、まあ、トランプが追い出しちゃいましたよね。で、ですからまあ、ここで枕を並べて打ち切りなのか。ソ連が、ロシアが攻めてくるって言わないと、ヨーロッパの軍事費は拡張できないんですよ。で、もうしかし、ドイツやフランスなんかはかなり冷静になってるから、トランプから、NATO に拠出金増やせと言われたら、いや、そんな金があれば自分たちで軍隊作るわと、ヨーロッパ軍作るわと言ってますよね。で、ガスはもうロシアから買うし、アメリカから船買わないよって言ってて、まあもう、それはトランプにとっての計算の上なんでしょうけども、もうヨーロッパ連合で行くという形になってますよね。そうすると、そのロシアを敵にして軍事費をかすめ取って、金儲けを図ってる NATO とか、こんなとこはどうもならないんで、やはり、ロシアは攻めていくんだと。戦争にしていかないと、彼ら自身は解体になっちゃうわけですよ。それで、ポロシェンコ、ウクライナのポロシェンコ大統領が挑発したわけですよね、ロシアをね。アゾフ海の入り口のところで。しかし、昔同じようにあったジョージアのね、グルジアって昔言ってましたけども、そこのサーカシビリ大統領と同じで、そんなもんのたもたやってたらですね、いきなりその、ロシアからパンチ食らって、国潰されちゃうんだよね。でもまあ、そこまでやんないと、まあ納得できないんであれば、コーカサスのユダヤ人たちは、まあそれやるんでしょ。で、同時にそのサウジアラビアは、もう CIA がですね、アメリカの CIA が、実情皇太子が真犯人であるっていうことを、状況証拠をどんどん並べてますからね。まあ、アメリカの政府ってのは昔からオバマの時代から役割分担するんですね。アメリカ議会が言ってることが本音で、サウジはとんでもないけしからない国だと思ってるんですよ。しかしまあいろんな関係があるんで、大統領だけは OK と仲良くやるというその役割分担でやってるんですね。で、しかしもうサウジはまあ終わりだよね。特にその油の値段、原油の値段がその1バレル50ドルなんて言ってきちゃったら、もうこれサウジなんか国維持できないわけで、まあ金もないし世界の評判もアウトだし、それからこの間サウジ最大の国営石油会社の巨額の債権、社債発行がキャンセルになってましたよね。まあこんな感じであれは時間の問題で、で、こうこけてくると、あとはバーレンと UAE。この二つがくっついてんですよ。イスラエル、アメリカの戦争屋に。これも暴き出されてきちゃって。だから UAE、バーレン、それからサウジ、イスラエルはアウトですよ。で、まあ、イエメンの内戦はだから、イランの勝ちですよ。で、だからイランが出てくるのか、ロシアが北から出てくるのか、で、トルコが北から出てくるのか。イランが出てくるか、トルコが出てくるか、そこを最後にロシアがどう、まあ、裁くのか。 で、米軍はもう撤退ですよね。アフガニスタンだって今の司令官はもうこの戦争軍事的に勝てないってはっきりインタビューで言ったわけだし、まあ、第5艦隊の司令長官もなんか死んじゃったしですね、バーレンでね。まあ、まあ、これはもう撤退でしょう。要するに南ベトナムみたいな惨めな形にならないように何とかしたいと思ってるんでしょうけども、まあそうなる可能性も多いにありますわね。ですから、ここはもうあと来年でしょう、大きな山場がね。結構急ピッチでありますし、何せ株が下がってきたらもう戦争どころじゃありませんから、まあやっぱり、今の戦争はとにかく金儲けのための戦争ですからね。そんななんか昔の大和魂がうんぬんなんて時代の戦争とは全然違いますからね。まあそう、金がなきゃできないわけで、そうするとまあ来年じゃないかと思いますね。そうするとあそこをまあとにかくアメリカは引く。アメリカは撤退する。で、ロシアがとりあえずあそこ、天下を一応収めると。ロシアは別に領土の野心は別にあそこにアラビア半島にあると今思いませんで、まあ、ロシアにしてみれば戦争が広がらないようにしたいと思ってるんでしょうね。なんとか収めたいと思ってるんでしょうけども、まあ正直言ってどうなるかわかんないですね。まあこんな感じでですね、もうすでに金融から始まりまして安全保障の世界、上から、国民国家の解体まで、もうみんな目白押しですよ。それからさっき言った新自由主義の解体までね。だから本当にちょっと気がついたら、10年ぐらい前の世界と今、全然違ってきてますよね。やはりこの2016年、トランプが出てきてからの世界というのは、すっかり変わってきていて、まあその前の2016年はイギリスの EU 離脱の決定がそうだな。あそこからすっかり変わってきていて、で、これはもう日本にもまとめてこれから多分やってくるんだと思うんですね。日本の方はまだとにかく、トランプ大統領の言うことを聞かない方の、米軍や CIA の影響下にありますから、比較的この変化について国民は知らないことが多い。しかし、安倍首相自身はですね、まあ命乞い外交だよね。トランプに命乞い外交をやってて、だからまあ、F-35 なんかも100機ですか？いや、あれも100機じゃなくて、もっとあるって聞いてましたよ。なんか、ステルス型が45機ぐらいで、ステルスでないのが200機ぐらいとかなんか言ってましたけどね。なんか、すごい数を買うことらしいんですよね。でもまあ、そんなもん買う前に、どっちも潰れちゃうんだろうけどさ。米軍の方もね。まあ、とりあえず、そんな感じで、命乞い外交だね。要するに、貿易の紛争で中国みたいにやられて一発で吹き飛ばないように、とりあえずトランプに、忠誠を尽くすという、まあ、国民の金を渡して、命がをやってるという、なんかネタニヤフもそんな感じなのかもしれませんけどね。まあ、そんな感じやってますから、まあ、先は長くないですよ。で、やっぱり世界は次、政治は、労働組合が出てきてますね。私これ非常に興味深く見てまして、日本でもその、外国人労働者の方はじめね、非常に虐げられてる人が多くて、職場でですね、労働環境の問題で。そういう人たちが、続々と各地の組合に加入してますよね。世界的に見ましても、まあ、フランスの動きなんかそうだし、やっぱりこの組合の力ってこれから強まってくるんじゃないですか？労働組合、ユニオンですよ。一時もユニオンなんかなくなるかと思ったら全然そうじゃない。しかもこのユニオンっていうのもですね、今までのそのユニオン、今のユニオンは、やっぱりその会社の経営者の別動態ですよね。労働者をたぶらかすための団体が労働組合になってますから、労働組合の幹部になったら経営者以上にですね、新自由主義的であることが珍しくないですね。だからその、まあ言ってみれば、ダラカンっていう言葉は昔からあるじゃないですか。ダラケタ幹部ね。ダラカン労組が今の日本なんだけども、どうも本物労組が出始めてますね。世界もダラカンはもうダメで、やっぱ本物労組ですよね。アメリカだってその GM がものすごいリストラをアメリカでやると言ってますね、自動車会社で。アメリカの自動車業界ってものすごい組合強いとこですから、果たしてどうなるかですよね。ですからこれからは、新自由主義のもとで虐げられた人たちが、まあ、一つは組合だな。組合を作って集まって、新自由主義型経営と真っ向から衝突すると。で、この先のだから経営者ってものは、ちゃんと組合と話ができなければ仕事にならないわけですよ。今の経営者なんか本当にですね、マスコミのインタビュー一つまともに答えられないんじゃないですか。あれでどうやって組合と向き合うんだって話ですよね。人間力ゼロで、自分の損得しか考えてないわけよ。そういう人では組合と向き合った経営なんか絶対できないんです。ある意味で企業経営にとって非常に大変な、一番辛い部分が組合ですから、で、組合が起こらしたストライキですね。あれ、Google もなんかストライキやりたいとか言ってますよね。Google の社員が声上げてますよね。いや、だからあっちこっちストライキが出てくる。当然それ組合も出てくるわけで、だからこれからはよほど腹の据わったリーダーでないと、経営もできないという時代になってくるわけで、 だからまあ、ゴーンじゃないけども、ゴーンはずゴーンじゃないけども、まあ、ね、中心蔵であり、東京裁判という形でいなくなるっていうのは、いやーこれは本当になかなか今まで見たこともない光景だったなという感じもしますが、まあ来年に向けてそれは一気に拡大するんでしょうね。まあいずれにいたしましても、こういう世界秩序の解体は一旦始まりますと、それこそ10年ぐらいはもうそれ止まらないです。新秩序もね、まだなかなか形になってませんので、当面はその解体の中で新しい流れを模索する動きが活発だと思いますから、皆さんもそれぞれ新しい時代を模索してみてください。今それが一番大事なところだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界秩序の解体ということでお伝えいたしました。ではまとめに光りましょう。さよなら。